はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、指導の魔法、〇〇マジックがあるとすればという話をさせていただきます。話の結論は、福利を働かせようというね、バスケの大学長く聞いていただいている方だったら、何度も何度も耳にした話だと思いますが、非常に重要な話なので、改めてじっくりと聞いていただければ嬉しく思います。今日は7月20日20日土曜日ということで、7月ももう気づけば、後半、そして今日は週末土曜日ということなので、今日が終業式だとかですね、まあそろそろ夏休みという方が多いかなと思います。まあそういった節目にね、ふさわしい話をしていきたいと思うんで、ぜひあなたの中でこれを理解していただいて、そして何らかの形で子どもたちに伝えてね、あげてもらって、有意義な夏休みにつなげてもらえればなというふうに思います。さて、今日のテーマ、なんとかマジックよくありません？有名な指導者の名前をね、取ってね、田中さんだったら田中マジックとかね、佐藤さんだったら佐藤マジックとかね、三原マジックとかね、なんかこう指導者のその指導法を魔法のような結果に例える、そういうのってスポーツ新聞の見出しとかにありますよね。で、なんとかマジックという、まあ、魔法っていうことなんですけど、皆さんどう思いますかね。この魔法、マジックって本当にあるんでしょうかっていうことを、まあ、話をしたいんですね。で、こういうのは、まあ、たまたまでしょうとかですね、くじ運が良かっただけでしょうとか、いい選手集まっただけでしょうとかっていうふうに思うこともできるんですけど、私はね、この魔法ってあると思ってるんですよ。で、もしあなたがあると信じれば、それは働くものだと思ってるんですね。うん、だから、なんとかマジック、指導者の魔法、こういったものは実際にあると思うことが大事なんですね。うん、ただまあ、思うって言われたって何を信じればいいのって話だと思うんですが、それが私は福利の力、福利の力だと思っています。で、福利っていうのは日常生活であんまり使わない言葉だと思うんですけど、まあお金の世界でね、使う言葉で、金利、利息が利息を生む。まあ、掛け算が掛ければ掛けるほど倍、倍、倍になるという、そういう意味で使われるんですね。まあ、ちょっとした違いが積み重なって大きな差になることを福利というふうに言うわけです。で、まあ、これをですね、私たちの成長とか、選手、生徒の能力っていうことに例えていくと、魔法が働くっていうことが分かってくるんですけど、まあ、具体的にね、例え話として、同じ学校に通う同じ能力の生徒、ね、A さん、B さんを比較することで、この話を理解していきたいと思いますね。まあ、同じ学校で働き、まあ、あなたの、ね、同じチームに所属している子でもいいです。とにかく同じ環境で、同じぐらいの能力、ね、非常にこういろんな意味で似ている A さんと B さんがいたとしましょう。で、A さんは毎日ですね、自分なりに自分のできることを繰り返すというタイプだったとします。A さんは自分なりに自分のできることを毎日繰り返すというね、性格だったとします。で、これ数字で例えると、自分なりに自分ができることっていうことは、昨日と今日は同じことをするってことなんで、数字に例えると 100% なんですね。1.0、1.0、1.0 の掛け算になると。いうことです。で、まあ、掛け算、小学校で教わった時に習ったようにですね、1は何回かけても1のままということなんで、実は、昨日と今日同じことをやってるってことは、365日かけたところで1のままなんですね。実はこれ成長なしなんですよ。うん。で、一方で B さんは A さんと違って、毎日 1% だけ昨日より良くしようと頑張る人。毎日 1% だけ昨日より良くしようと頑張ると。いうタイプの生徒だったとします。1日 1% なんで、まあ、大したことはしてないんですよ。うん、まあ、少しだけ字を丁寧に書いてみるとかですね、まあ、スポーツだったらちょっとだけ声を大きく出してみるとかですね、1本だけ頑張るとかですね、あと1分だけやってみるとかですね、まあ、せいぜいそんなもんなんですね。だから見た目は A さん B さん全く変わらないんですが、確実に1日 1% 積み上がっているということですね。で、これ計算してみると、A さんが 1.0×1.0×1.0 だったものに対して B さんは 1.01×1.01×1.01 っていうふうに 0.01 掛け算が積み上がるんですね。で、たった 0.01 なんで、 これ大したことないだろうと思うんですが、これ掛け算は掛ければ掛けるほど倍倍倍になるので、ずっと掛けてって365日掛けると38倍結果が違うんですね。これ電卓でぜひやってみてください。1.01の30、あ、365乗は約38なんですよ。だから、毎日毎日、1日1日だけ切り取って見てみると、100%の A さんと101%の B さんは、その日だけ見ると何にも変わらないんだけど、1年間見ると38倍結果が違うんですね。で、これが複利の魔法なんです。なんでそんなにいい結果出したの？毎日同じようなことやってるじゃない。よくありますよね。強いチームの監督さんがね、優勝の秘訣は何ですか？言われた時に、いや、うちは特別なことやってません。とかね。うちがやってることは基本的なことだけです。当たり前なことを当たり前にやっただけです。これなんか綺麗事、謙遜に聞こえるかもしれませんけど、これこそがなんとかマジックなんですね。なので、本当に普通のことを普通にやるでいいんですよ。当たり前なことを当たり前にやるでいいんですよ。うちのチームは、私の指導は特別なことをしません。あの子は特別なことをやってませんで、これは本当のことなんですよ。ただし、昨日と今日を比べたときに、1日1%何らか良くしようという気持ちで、本当に改善があれば、365日経ったら38倍の結果が出るということなんですね。だからこれが複利の魔法ということで、まあ例えば夏休み前の話としては、今日から40日ありますよねと。で、40日後に本当にいい結果を出そうとしたら、1日1%何かやってみてくださいというね、そういう話をしてもいいかなと思います。あともう1個ですね、怖い話としては、これプラスの複利もありますが、マイナスの複利、要はサボりですね、これもあるんですよ。まあ仮に C さんとしましょう。さっきの A さん、B さんについて C さん。C さんは1日1%サボると。ね。1日1%サボるとしますよね。そうすると 0.99×0.99×0.99 になるんで、これ1日だけ見ると大して変わんないですよ。ダッシュするときにラインを踏まないとかですね。少し声を出さないとかですね。挨拶を1回しなかったとか、なんかこうサボっちゃった。1日だけ見ると大して他人と変わらないんですけど、これ積み重なるとマイナスの複利効くので、これ0.99の365乗は実に0.03なんですよね。だから現状維持ってのはなくて、現状維持と思いきや能力は3%、もうなんか、なんて言うんだろう、本当にこう能力のかけらしか残んないっていうことになっちゃうんで、これ堕落するんですね。だから、まあ夏休み40日間あるけど、もしこれを1.01じゃなくて0.99の掛け算をしたら、あなた終わっちゃうよっていうちょっと怖い話。これもしてもいいかもしれませんね。まあそんなことが、まあ何々マジック、複利の魔法。私はそんな風に考えて、自分の、生徒たちに話をしてきたし、自分自身もそんなことを考えて、バスケットボールの指導、または、こういった情報発信活動をやってみました。やっぱり微差、ね、ちょっとした差、これ積み重なると大差になります。1日1%の違いっていうのは、1日だけ見ればほとんど目に見えませんけど、こういったものがですね、働いてるんだと、魔法っていうのはあるんだっていう風に信じて取り組むということがすごく重要なことだと思いますし、この複利の力を信じることができれば、いいことは早く始めて、なるべく長く続けようと。ね。ここ大事なんでもう一回言いますけど、良いことは早く始めて、長く続けようという気持ちになりますので、努力するそのね、気持ちの支えになるのかなというふうに思いますので、今日はこんな話をさせていただきました。おそらくですね、この話何度も何度もさせてもらってるんで、いい意味でまたこの話かと思って聞いていただいたあなた、大変感謝しております。ぜひですね、あなたの人生、そしてあなたの教え子の人生にこの複利の魔法をかけてあげてください。はい。ということでありがとうございました。このチャンネルいつもこんな感じでバスケットボールの話、コーチングの話しております。今日の放送ちょっとでもなかなか面白かったなと、また明日も聞いてみたいなと思った方はですね、ぜひともチャンネルのフォローのボタン押しといていただきたい。また、今日が最終回でじゃ困ると、ぜひ続きも気になるという方は、いいねのボタンを押していただいて応援してくださると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。 お手元そのままでお付き合いください。次にチャプターを区切って、コメントを返しますね。ボイシーの方ではコメントを受け付けております。コメント、いただくとですね、このなんか聞いただけのインプットじゃなくてアウトプットとしてね、あなたの学習効率も高まると思いますので、ぜひぜひコメントいただければと思います。昨日の放送は特徴を持つべきはむしろ指導者というね、お話をさせていただきました。なんか現代バスケっていい意味でみんな似てますよねと。だから差別化を図るんだったら指導者の個性ですよねっていう話ですね。まだ聞いてないよという方はこのチャプターにリンク貼っておきます。ぜひ聞いてください。たくさんコメントいただき本当にたくさんたくさんいただきました。全文読み上げられませんがポイントだけいきましょう。まず井上さん、すごく刺さる話でした。自分の特徴が何か分かりませんということでね、考えるきっかけになれば嬉しく思います。ぜひぜひ引き続き考えてみてください。門畑さん、コモディティ化が進むと、玉石混合になるので、見極める力が必要になりますねということですね。その通りだと思います。ありがとうございます。はい。そして、影島さんは自分の特徴メモ書きで整理してみました。〇〇先生に教えてもらいたいと思ってもらえるようにいろいろ活動していますということで、ありがとうございますね。影島さんの努力がね、きっと福利が働いて、身になるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。宗像さん、ホーバスヘッドコーチもこういうバスケがしたいというのがあって、だからこの選手を入れるというのがあるし、だからこそ、特徴があるからこそ任されるのでしょうねということでね、本当にそうですよね。今の代表のねトム・ホーバスさんなんか本当にそういう指導者が個性を持つっていういい恒例だと思いますね。はい、コメントありがとうございます。飯田さん、三原先生いつも聞かせていただいております、初コメですということで嬉しい、ありがとうございます。自分はミニバス指導してます。自身のプレーがスクリーナーであり、ミドルに特化したシューターですと。我が子にオフボールでのスクリーンの楽しさを伝えられたと指導しておりましたが、伝えきれず現在我が子は中2ですと。体験からミニバスではまだ早いと、現在はスクリーンを教えておりません。ミドルシュートは決められるようになれば楽しいし、育成にもなるかなと、まあまあの時間も割いて練習させていますということで、いいと思いますね。スクリーンプレーは、ミニバスでは教えずですね、どんどん近い距離のジャンプシュート、ね、教えてあげてくださいね。飯田さん、コメントありがとうございます。フーバーさん、今年7月から娘翔さんがミニバスを始めて、自分も中高社会人とバスケ経験をしてコーチングを学び始めたところです。現在は E 級コーチライセンスを持っていると。やはりただバスケ好きがすぐコーチとしてコーチングとはいかず、一保護者として少しうずうずしながら見守ってますと。保護者として今できることはどんなことがあるでしょうか。三原先生のご意見いただけるとありがたいですということなんですけど、一緒に喜んで一緒に悔しがってあげるといいと思いますよ。はい。まあね、なんか技術を教えるだけが支えじゃないのでね、子供の話を聞いてあげてですね、一緒になってミニバス楽しんでいければいいんじゃないかなと思います。頑張ってください。松井さん、親御さんが安心してこう、お子さんを預けられる環境を継続して作っていきますということでね、松井さんいいですね。シンプルなアウトプットありがとうございます。なおさん、私も影島さんと同様、指導者のブランド化で私ができることのタイトルでメモ書きをしてみました。そこからトゥードゥーリストも書いてみましたということで、素晴らしい。ぜひ行動に移してみてください。あとお二人、人を引きつける能力のある人間性ですね。やはり指導には人間力を磨き続けるのが大事だと再認識しましたという吉木さんのコメントありがとうございます。最後、伊沢先生、かつてノースカロライナ大学のディーン・スミス氏が試合中盤でフォーコーナーオフェンスを頻繁に使っていたところ、あのチームに入ると自由にシュートを打たせてもらえないとリクルートの選手に嫌われたことがありました。へえ、そうなんですね。素晴らしいキャリアや戦術を持っていたとしても使い方によっては失敗するということですと。バスケ以外の特徴や人間性が大事ということですねと。個人的にはワンツーツープレスの、根本先生、パッシングオフェンスの世田谷学園伊藤先生が特徴を持ってて好きでした。バウンズパスの創価日誌を広めていきますということで、まさにおっしゃる通りで、伊沢先生のバウンドパスは日本一ですし、私も根本先生、伊藤先生からは大きな影響をいただきましたので、はい、完全に共感でございます。コメントありがとうございます。はい、てな感じでたくさんのコメント本当にありがとうございます。今日のね、まるまるマジックについてもですね、ぜひぜひ、一言コメントいただければと思います。そして最後にですね、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。週末は質問に答えるということでやっておりますので、何か悩んで誰にも相談できないという方はこれを機に、研究室の方を覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。